ないっしょ。
そんなことないっしょ、第44回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
元宮さん、
はいはい。
今回最初ちょっとすいません、ちょっとトーンを落としていただいて、
いきなり元気から入ったんだけどね、
申し訳ないですけど、ちょっとね、リスナーの皆様に今回ちょっと謝罪をしなければいけないわけですよ。
おや、謝罪を。
これはね、我々ね、やっぱり情報番組ですから。
へえへえ。
情報番組かこれ。
何か間違ったことを。
ね、間違えたことをお伝えし、してしまったんですよ、先週。
え、嘘。
これね、ちょっと本当申し訳ない。僕の発言なんですけど、元宮さんも申し訳ないけど、一緒にちょっとリスナーさんに謝っていただきたいことがございましてね。
僕も絡んでたのかい？
絡んでたといえば絡んでた、絡んでいなかったといえば絡んでいなかったという感じのね。まあこれちょっとね、訂正させてもらいたいことがちょっと冒頭ですが、一つございまして。
何で話したん
ですか？先週のですね、配信でですね、重大な誤りがございました。
ちょっと先週何話したっけ？
覚えてないのかい？先週ですね、お伝えした内容の中で、私竹内が、
はいはい、
ビスコ缶を所有しているという情報がございましたが、
おお、話してたね、話してたね、
はい、正しくは、リッツ缶でございました。リスナーの皆様にですね、お詫びしたいと思います。申し訳ございませんでした。
全然ちゃうやん。
何が、確認したらね、リッツだったんですわ。
同じカンカンはカンカンか、
カンカンだったんですけどね。まあほら、多分ね、買った時にリッツを買っとけば、ね、ほら賞味期限ギリギリの時、ほらリッツパーティーできんなみたいな。そういうことでね、多分リッツにしたんじゃないかな。
そっか、
ビスコじゃありませんでした、リッツでした。
ブリッツのビスコとナビスコのリッツね。
まあまあ、これはね、ちょっとやっぱりね、きちっとね、謝罪しとかないといけないなと思ってね。今週ちょっと頭からもうこういった形で、本当に申し訳ございませんでした。これからこういうことのないように。
そんな謝ることか。ちゅうか、ビスコ買ってこいや。
ビスコも買いたいと思います。でね、まあまあまあ、そんな話はいいんですけど、今週はね、僕ね、大変なことがありまして。
お、
朝ね、雨が強い日があったじゃないですか。覚えてます？まあ、北海道だと違うのかな。
北海道は雨なんか、
そうなんですけど。そうね。雨だったら全部雪になるね、北海道は、ね。
そう。
すっごい雨の日があったんですよ。
最近かい？
最近。
うんうん、
この配信の日を考えると、まあ、先週っていう形になるんですけど、ちょっと一日ね、朝からすごい横殴りのすごい雨の日があって、
ザーザー降りのね。
まあ寒かった日ですよ、朝はもうね、千葉県もすごい寒い日ですよ。
プラスなの、一応雨だから。
あ、どうだったら、ちょっと気温は分かんないんだけど、まあ寒かった日ですよ。朝ね、起きて、
はい、
ね、水道、まあ当然お湯を出すわけですよ。
うん、
出ないわけですよ。
お、なんで
出ない日があってね、お湯が出ない。給湯器のパネルがほら室内にあるじゃないですか、温度とか設定
する。ああ、はいはい、設定する。
そこがね、111って出て点滅状態で。
なるほど。
まあエラー状態でさね。
111は何のサインなんでしょうね。
ね、これが分かんなかったんだけど、でうちはね、能率の給湯器だったんで、
あ、メーカーね、
で能率のサポートにちょっと電話をして、お湯が出ないんですけど、こういう表示が出てるんですけど、と、いう話をしたら、まあ、それはもう修理が必要ですと。
ああ、もうそのレベルね。
で、ほら、もううちも家建ててから十数年経つんで、
はいはい、
まあ、給湯器も下手をしたら、まあ、壊れてもおかしくない時期ではあるんですよ。
10年経てばね。
まあ、まあ、それはしょうがないと思うんだけど、
ほう。
でもほら、朝、ね、お湯が出ないのはきついんすわ。
それで何、顔を洗うの？
顔も洗うし、実は僕ね、前の日ね、風呂入らずに寝ちゃって、
あ、
朝ね、シャワー浴びてから行こうと思ってて。
それはかなりの苦行だね。
そうで、どうしようと、せめて頭だけでも洗いたいなって、ほら僕整髪料をつけてるんで。
あ、そうなの？
そう、 あので前の日にねお風呂入ってないからもう頭ボサボサで
ガチガチなの
に、そうなのでどうしようというのでね嫁さんに協力をしてもらって結局ね、あのガスコンロ、ガスはついたんで問題なく、
はいはい、
でガスコンロでお湯を沸かして
沸かして
それだと熱々なんで、はいはい、ペットボトル、ペットボトルにそれを、ペットボトルってなんだよ。ペットボトルにそのお湯をちょっと入れて水を足して、
はいはい、
で、嫁さんにペットボトルで上から頭にかけてもらいながら頭を洗ったんだけど。
おなかなか大変ですね。
で、まあ、どうにか頭は無事洗えてですよ。
あのね、頭さえ洗えればなんとなくスッキリするから。
なんとなくね。で、うん、で、一応、まあ、電話をして修理はお願いして。
ほうほう。
で、まあ、給湯器高いですわ。
もう。
調べたら、はい、調べたら、まあ、十何万、安いのでも8万とか。
あ、もう交換？
いや、もう、とりあえずもう、交換だろうと思って調べたの。
あ、なるほどね。
で、はい、で、10時ぐらいに電話かかってきて、修理のおっちゃんから電話かかってきて、
うん、
なんか2時ぐらいにお伺いできるんですけど、
うん、
で、いやいや、うち共働きだから昼間いないんで、
いないよと、
うん、で、できれば夕方ぐらい来てもらいたいんですけどっていう話をしたら、
うんうんうん、
まあまあ夕方はもう仕事終わってるんでしょうね、そのおっちゃんね、
うん
うん、それだと厳しいんで、うん、いつだったらご都合よろしいですかって言われて、でちょっと待てよと、ちょっと待てよと、いつだったらご都合よろしいですかってなると、今度土日だから土日までお湯出ないのと思って、どうしようと思って、まあ、とりあえず
お風呂もそれかい？給湯か、
うん、でとりあえずじゃあ、外だけでも給湯器の外のやつだけでも見てもらうっていうんで、
うん、
まあ、2時でもいいから来てくださいって話をしたんです、うん、で、ね、まあ、結論から言うといろいろね、いろいろ調べたり、ネットで調べたりして、あ、ここでいくらか、こんなに済んだ給湯器高えな、みたいなことを言ってたんだけど、
うん。
おっちゃん来て、外でね、まあ、外からもつくらしいんですわ。
あーはーはー、
うん、で、つけたら、問題なくつくと、いう電話がね、2時ぐらいにかかってきて。
うん、
えー、っていう話で。
なんだったの？
で、結局ね、うん、どうってことない話なんだけど、うん、いや、横殴りの雨が降ってたから、
はあはあはあ、
水が、雨水が、給湯器の中に入っちゃったらしいんです。
あー、なるほど。
それで、つかなかったと。で、昼ぐらいにはもう雨止んで、それも、乾いてきたからついたと、うん。
あ、なるほどね。
で、その証拠に、つけた途端に中から水蒸気がブワーって出てきたらしいんです。
あー、なるほど。水が入っちゃってたらね。
そう。だからたまにあるらしいんですよ、給湯器って。
ああ、なるほど。
横から入っちゃうことが。
あ、僕はあれでしたよ。昔住んでた家は、まあ、真冬に、うん、排気のところが縛りついちゃって、排気ガスが出なくなってつかなくなったことありましたけどね。
ああ、それは北海道ならではですか？
北海道ならではで。屋根に登って、外についてたから、氷を割りに、危険な行為に走りましたけどね。
あ、もう北海道でお湯出ないとシャレにならないかもしれない、
ね、命に関わるから、
命に関わるでね、結局ね、ほらそれだったらさ、ほら朝から雨が降ってるの分かってんだからさ、ちょっと電話した時にさ、ちょっとそれちょっと調べてくださいみたいなこと、いやいいじゃんおっちゃんも、
まあ来てみて初めて分かったのかもしれない、ね、
そうで、だけどまあ来てそれが分かって、うん、問題なく着きますね、帰って、
おうほうほうほう、よかったじゃね、
結局出張料4000いくらですよ。
あ、結構取るね、
うん、出張料、うん、で本当はなんかなんだっけ、調整料とかでなんか8000だか9000かかるのが、
うん、
まあこういう状態なんで4000いくらでいいですみたいな、なんかすげえ恩着せられたみたいな、まあまあまあまあ、でもまあついてよかったと、まあ、2、3日お湯が出ないっていう覚悟までしてたぐらいだから、
そう
か、まあまあ出た分だけよかったと。
それ おっちゃんじゃああれだ、土曜日来てくれっつって夕方戻ってきてもう一回ひねったら出たのね、そしたら、
そうね、
惜しかったね、
惜しかったね、4000いくら損した気がするんですけど、うん、でもこれほら知らないでしょ、意外と横殴りで雨入っちゃってつかないことが、そういうエラーが出るって知らないでしょ、 そういうこともあること
ない ね, ね
でもしそういう人がいたら一応あのその日雨って横殴りだったりした時は、
うん、
あのねおっちゃんが言ってたんだけどドライヤーで中をドライヤーで当てると乾いてつくようになる。
ああそこんとこね。
そうただその給湯器のね外までどうやってドライヤー持っていくかが大問題なんだけど。
ちょっとコンセントの問題があるね。
そうね。そんな感じの、ちょっとねバタバタした1週間でございまして。
なるほどね。
でね今週は先週もちょっと予告いたしましたけども、
うん、
リスナーさんに、我々感謝の気持ちを込めましてですね。
そうですよ。
今週はですね、プレゼントをたくさんご用意いたしました。
もう大盤振る舞い。
もうあれやこれやいろいろ用意しましたんで、本編の方でですね商品紹介と。あとは、まあ、応募の方法等をですね、お話ししていきたいと思いますので。
自腹切ったよ、僕は。
ね、うん、で、エンディングにはですね、まあ、我らが、まあ、この時期ですから、もう、バレンタイン、この、今日バレンタインデーか。
配信。あ、そうか。配信の時は。
ね、なので、エンディングにはですね、我々、愛の伝道師と呼んでいる。雨宮さんにですね、ちょっと出てきてもらってですね、まあいろいろちょっとちょこっと話しようかななんて思っておりますので、はい、エンディングまで最後まで聞いていただければなと思っております。
よろしくね。
はい。では、今週もよろしくお願いします。
今年もこの季節がやってきました。そんなことないっしょ、ホワイトデースペシャル2012。今年のテーマはそんなメンバーが揃いも揃ってホワイトデーは旅行がデフォについて考えてみた。ホワイトデーはやっぱり旅行だよね。2012年3月6日配信、そんなプロジェクト公式ホームページより視聴することができます。視聴料はもちろん無料。フラフラーっと聞いてみてくださいね。
それでは本宮さん、
はい、
行きたいと思います。
よろしくお願いします。
その前にね、プレゼントの話の前にね、一つね、ちょっとね、あのジャパネット高田って知ってますか？
もうテレビですごいでしょ、
ね、ジャパネット高田、ね、
歌っちゃまずいかな。
あの、うん、で高田社長が、
うん、
あのちょっとね、テレビで LED のシーリングライト、
あのすごい高い声の社長でしょ。
そうそうそう、
あのよっぱっきょうて
あのほら部屋の屋根じゃねえや、天井にくっつける
シーリングライト、ね、
シーリングライト、はいはいはい、で LED のやつを紹介してたんですわ。
ほうほうほうほう。
でここでねちょっとね、とこ私、まあそれあの生放送なんで、
あ、はいはい、
一発勝負、ね、うん、一発勝負なんで、まあどういった意味で言ったのか、もうこれちょっとね本宮さんにジャッジしてもらいたいんだけど、
ほ
う、ね、このシーリングライト、まあ LED だから寿命が長いんですわ、
うん、
ね、で寿命が10年間持つらしいんですね。
10年持つ
で、うん、まあ、ここをすごくあの高田社長押すんですわ。寿命が長いよと、10年持つよというのを押すんですね。
まあ売りだね。
そうそうそう、うん、でそこで、まあ、これ多分ね言ってた通りのことを言いますね。
はいはいはい。
これどう解釈するかなんですけど、
僕に判断せ
えと、うん、このシーリングライトは10年間寿命が持ちますと。ですから、うん、ご年配の方、
うん、
交換はいりませんよ。どう取ります？どう取ります？
ずいぶん思い切ったこと言うね、社長。
あの多分、
うん、
まあまあまあ優しい聞き方をすれば、
うん、
あのほらご年配の方はこのね天井についてるこのシーリングライトのね、
うん、
交換なんてライトね、蛍光管の交換とか大変だから、高いところ大変だから、うん、もう交換なんかめったにすることないんだから、あの安心よって、これに変えちゃいましょうって、10年間は交換しなくていいんですよってことなんでしょうけど、で、まあ、僕は、ね、あのなんていうのかな、ご年配のがなん
か、かなりご年配のさらに上の方だね、
うん、なんかあの 10年間寿命があるからね。
あ、でもね、多分ね、うん、それぐらいのね、どこまで年齢がね、いってしまうと、うん、多分そんな嫌味には取られないと思うよ、きっと。
あ、そう？
うん。あの、あ、もう、わしゃ、変えなくていいんじゃーってね。
ね、10年間持つからね、生涯変えなくていいよっていう意味なのかどうかって。多分そうじゃない意味で言ってるんだと思うんだけど。
どう考えてもそっちに取れちゃうね。
取れちゃうね。
だからね、高崎社長やっぱ直球でいいな好きだな俺
もう気になって気になってね、それがね。
そうか、苦情の電話とか言ってないのかしらね。
言ってないでしょうね、多分ね。そうか、あの人のキャラですからね。まあそんなことがありまして、ちょっと気になったんでお話やっぱそう取るかみんな。
いや、そう取れるでしょ
う、そう取るか、
うん、まあ嫌味じゃないんじゃない。でも
嫌味ではないと、嫌味じゃないと思いますよ。
でもあのそれにね引っかかる人はやっぱり その年じゃない人だと思う、
ね。ああですかね。
自分じいさんがあと10年で死ぬってかって。そうそうそう。そうか、
じゃあ早速早速、あのお待ちかねのですね、プレゼントの、ご紹介からいきたいと。たくさん用意してましたんでね。
はいはいはい。
まあどんどんいきたいんですけども、
うん、よしよし、
じゃあどれからいきましょうかね。じゃあまず商品番号1番。
商品番号1番。
商品番号1番。まあ、これ、中古品なんですけど、僕がね、使わなくなったやつなんですけども、バッファローのですね、iPhone のワンセグチューナー。
おー、いいじゃないですか。
ね、多分型番変わってないかな。DH1IP とかってやつだった。
ちゃんと動くんでしょ。
動きます、動きます。つい最近まで、iPhone でテレビを見てました、これで。
ちゃんと映る。
はい。
問題なく。いいじゃないですか。
で、僕、ほら、例のね、何度かお話ししたような気がする、ガラポン TV っていうの買っちゃったんで、これ、必要なくなっちゃったんでね。
バトンタッチと。
はい。なので、まあ、これを、まあ、ただ、箱説明書等一切ありません。お送りするのは本体をいきなり、そのまんま。
まだ使えるでしょ。
問題なく使えます、大丈夫です。
さしてアプリ入れて起動すればいいのね。
そうですね、iPhone だから iPhone 持ってる方じゃないとあれかもしれないですけどね、 iPhone の App Store でダウンロードアプリ、無料でできますんで。
で、まあ、分かるでしょ。
マニュアルもね、多分ホームページから見れると思います、はい。これをちょっとね使わなくなったんでプレゼントしようかな。
おお、これはいいですね。
ね、いいですね。これ商品番号1番。
はいはいはい、
まだまだいきますよ。じゃあ商品番号2番、元宮さんの
うちの方の、どれからいきましょうかね。じゃあね、とりあえずね、私の方からはね、だいぶ前に某ソフトバンクからいただいて、一回も箱を開けていない、
お、
喋るお父さんスリッパ。
おお、
うん、これはなかなか今もう半、配ってないからちょっとレアグッズかもしれない、
ね、レアグッズですね。それ確かあれですよね、そのグッズをもらうか、
うん、
5000円の商品券もらうかって選べるんじゃなかったでしたっけ。
いや、これね、僕ね、そこのソフトバンクはすごい通ってたんだけど、一個も何ももらったことなかったのね、今まで。
はいはいはい。
で、お兄さんに、そういえば僕結構ここ来てるけど、一回も何ももらったことないよって言ったら、あ、そうだったねっつって。
あ、そうなんだ。
ポポンってくれたのよ。
あ、それでもらったんですね。
そうそうそうそう。なかなか奮発して。
あ、
ちゃんと喋るスリッパね、これ。
おー、素晴らしいですね。うん、
はい。
じゃあ、それ。
黒いスリッパです。
黒いやつ。
落と
す。それが、
白で
ね、商品番号2番。これちゃんと覚えてください。商品番号1番、2番ちゃんと覚えてくださいね。皆さん、
これ番号書いておきますね。これ2番に、ね。はい。いいですよ。
商品番号、じゃあ、私の方から。
ほいほいほい。3番。
3番から5番まで連続でいってよろしいですかね。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
これ今、この番組聞いていただいてですね、ポッドキャストを、
うん、
始めたいなという方がいたら、これはもうとても便利なグッズというか、
まあ、これ聞いてる方はもうポッドキャストは興味があるという方ですから、
ね、そうですね、実はですね、私ですね、この村内プロジェクトというのをですね、まあ3年ぐらい前ですか、立ち上げた時に、このそんなことないっしょというこの番組を一番最初に始めた時に、
うん、
ポッドキャストってどうやってやるんだよと、
おお、
いうので本をね何冊か買って、ちょっと読み漁ったっていうのがありましてですね。
なるほど。
その時の本がね、ちょっと出てきまして。
うんうんうん、
商品番号、3番。
はい。
1冊目がですね、ポッドキャストでガンガン稼ぐ。
稼ぐ？そっち行ってたの？
定価1300円プラス消費税。
ほう。
ですね、これすごいですよ。
これはもう、3年ぐらい経ってるのかい？
ね、それどころの騒ぎじゃありません。2007年10月。
八九と十十、5年前。年が明けたから。
違うんだ、あのね、ポッドキャストって僕が始めた時にはもう下火になってて。
あ、そうなの？
そう、本がないの。で、全部ね、これ中古で買ったんですよ。
あ、そっかそっかそっか。
アマゾンで。
なるほど。
これが、ポッドキャストでガンガン稼ぐ。これが商品番号3番。
これ3番ね。
おぉ、商品番号4番。
はい。
これからはネットラジオで放送局DJ ネットアナを目指せ。夏目社。
夏目社。
これ高いですよ。定価がですね、1980円プラス消費税。
おお、すごいじゃないですか。
うん。これ、ね、発行がね、2006年3月。
おお、なかなかな。
レアもの
です。レアものだね。
で、これなんとね、CD が。
あ、CD？
CD が1枚ね、ついてたんですけど、それありません。
そこ選手、
うん、ないです
ないのね、
商品番号5番。
5番、はい、
いや、始める楽しむポッドキャスティング。
ほう、
定価1800円プラス消費税。
お、竹内くん少年は5年前の少年はかなりポッドキャストに夢中だったのね。
うん、夢中というかどうやってやるかよく分かってねこれがね、2006年1月。一番古いね、これが、ね。
2006年か。
これなんとですよ。ビデオポッドキャストにも対応って書いてある。
お、最新版じゃないですか。
最新版ですよ。いつでもどこでもパソコンで聞ける、iPod で聞ける、今一番新しい声のブログの楽しみ方、作り方。
なるほど。うん、iPhone まだ出てないか。
iPhone 出てないかもしれない。
出てないね、2006年はね。
これが商品番号5番です。
5番。おお、
これ3つとも、うん、注意点がございまして、
はいはい、
あまりにも情報が古すぎるために、ほとんどの情報が多分今や役に立たないかな
から昔こういうこともあったんだよというこう、
そうね、
楽しみ方ができる方に当たるといいですね。
うん、そうですね。
うん、
まあ、そうそう、まあ、ある意味もらったらゴミになるかも。まあ、次行きましょうか。
よく揉んで、鼻をかめるかもしれないですね。
ああ、ねえねえねえねえ、うん。そうね。
でもね、高そうな髪だから、いい髪使ってんじゃねえかな。
そうですね、いい髪使って。続きまして、商品番号。じゃあ、6番、元彦さんから。
私ね。
うん。
うん、僕の方はまだまだ当たりグッズですよ。
あ、まだあるんですか。
はい、またソフトバンクシリーズでいきますけどね、うん、はいはい、お父さんスリッパとが出てた頃に一緒に出てたお父さんドデカストラップ。
お、
覚えてますか。
うん、なんか覚えているような覚えていないような。
これもね、未使用、未開封未使用のやつですよ。うん、箱に開けたこともない。
うん、
これ何番だっけ。
これが6番です。
これ6番ね。じゃあメモしとくね。6って書いてあるから。OK。はい、お父さん、ドデカストラップ6番。商品箱6番でございました。
素晴らしいですね。
はい。
じゃあ、まあ、ちょっと僕、あれなんで、うん、どんどん言ってください。あ、商品箱7番、また元宮さんから。
商品箱7は3名様に
ある。あ、3名様に。じゃあ、商品箱7番、はいはい、3名様ですね。
これはね、なかなか、本当にね、これ、うん、僕、未然に起きて買ってきたんだからね、今日ね。
お
う。あのね、知床観光セットというものを作りましたよ。すごいでしょ。
あ、じゃあ、当然、航空券とか。
ああ、いや、航空券でいらした方が使えるシリーズです
ね。現地集合みたいな感じ。
現地集合ですけど、あ、でもね、現地でしか買えないもの。
おう。なんで
まずね、知床の、うん、マグネットシールを2種類。
ね、
うん、うん、そうそうそう、うん、道の駅とかのね、うん、磁石のシールね、
うん、
これが2種類と、あと、知床の、まあ、ぶっちゃけなんですけど、うん、僕の住んでるところは知床は 斜里町という町なんですけれども、うん、そこの斜里町の町の中で使える500円の商品券、これがね、
うん、
有効期限がございまして、うん、平成24年2月9日までにいらして使ってください。あ、違う、24年2月9日からだ。あ、大丈夫、
全然大丈夫ですね。
大丈夫ですね、
余裕があります、
うんうん、そうだ、今日のハンコを押してもらったから今日、うん、そうだ、これはね、有効期限が5年ぐらいあるはずですから。
よかったですね、
あ、発行日より満5年って書いてるから大丈夫。もう
全然余裕ですね、
はいはい、5、6、7、8、9、29年までに来てくれれば大丈夫。
大丈夫ですね、
はいはい、あとね、その道の駅で見つけてきた、あの無料で置いてある知床の観光案内のパンフレットが2種類入ってます。おこのセットを3名様に、うん、
ぜひあれですね、北海道の方に当たってほしいですね。
うん、沖縄とかの人の方が嬉しいな。ねえ、あの、どうでもいいですけど、この商品券はずっと昔に僕が、作ったものです。ご注文がございまして。
偽造ってことじゃなくて。
いや、ちゃんと道の駅で買ってまいりましたよ。
あ、そうです、
はい。
じゃあ、知床行かないな、なんか。
やりますけどね。知床に来た時に使える。
ああ、もうね、ぜひ500円の商品券を使いに。
そう。500
円の商品券を使いに何万もかけて知床行くっていうね。
ああ、そう、それがいいの。あと、ちゃんと地図のパンフレットもつけてあげるからね。
あ、
も
う、あ、迷わない。
おぉ、ばっちりですよ。これ、商品番号7名。
7番で、これは3名様。
3名様。はい。
すごいですね。今のところ、そうすると、何ですか？私が4名分。
4名。
元宮さんから
1、今んとこ3の4の5名。
おお、これで今、9名ですか。
9名。
お、相当率高いです。
かなり ね、当たる確率高いんじゃないですか。
でも希望としてはすごく集中しそうですけどね。一部ね。
いろいろね。
じゃあ、まだあります、元宮さん。もうないですか。
もう一個ありますよ。
もう一個ある。
お、これがね、一番のおすすめ品。
うん。
うん。あのね、
いや、これ商品番号8番という。
これ商品、あ、ちょっとメモするね。これ商品番号8番。8って書いておくからね。
書いておいてください。
はい、いいですよ。この商品番号8番はね、何がおすすめかっていうと。
本当に書いてる。
テレビゲームをするときに、なんとこう、片手で遊ぶことができるコントローラー。
うん。いいですね。もうなんかあれ、片手でポテチ食べながら片手で操作みたいなね。
その名も、あ、名前書いてあった。アスキーグリップ5。
アスキーさん、いろいろ出してますね。
これはね、僕ね、うん、非常に重宝しました。
あ、ほん、重宝しました、はい、しました、
ね、
してますじゃなくて、
ね、これあのプレイステーション用ですね。
あ、プレイステーション3。
いや、
ね、USB でつなぐんじゃなくて、
プレイステーション1だね。
1?
うん。あ、でもね、うん、まだまだ遊びゲームはいっぱいあるからね、プレイステーション1でもね。
1をもうみんな持ってないんじゃない
か。いや、まだ。
1ってあれ、あの、ネズミ色の。
そう、
あれだったやつでしょ。
プレイステーション3ってプレイステーション1のゲームも遊べるでしょ。
うん。
うん。それには使えないから。
あ、使えないね。
使えないから。あくまでもプレイステーション1のゲーム機に挿して使うやつ。
これ未だにプレステの1をまだ持っていて、テレビに今でもつないでたまに遊んでるよという方に当たるといいですね。
ああ、ねえ、プレステ3しか持ってない人に当たってほしいですね、これ。ね。
あ、じゃあね、僕もう一つ今これで10名ですよね。
これで10名。
じゃあもう一つちょっと今ね、急遽
お出ましたか、
追加をしたいなと思いまして。
ほう、なんか出物が
ね、ありますよ。あのね、覚えてますかね、ソフトバンクがですね、
うん、
過去にね、iPhone 用の、テレビ&バッテリーっていうのを出してたの覚えてます
か。ああ、はいはいはい、はい、
あの黒いね、あの、うん、なんと iPhone の充電もできるし、
ね、
Wi-Fi としてつなげるとね、ワンセグのチューナーとしても使えるよっていう。
ね、あれすごい欲しかったのよ。
欲しかったでしょ、
うん、
これね、今ね、うち余ってるんで。
あ、いや、
これプレゼントで。
あら、素晴らしい、うん。
ただしね、バッテリーがへたってるんで。
あ、なるほど、
うん、バッテリーの充電はまあできないかな。まあ、新品で買った時から大して充電できなかったんですけど、
ね、なるほど。
で、かつね、これワンセグの機能としては、
ほうほう、
非常に電波入らない。
あ、なるほど、うん、使えないと、
うん、正直使い物にならなくて、買ったはいいけどね、放り投げてたみたいな、うん、あ、ただね今すごいんですよ、これね、うん、新しい、アプリがね新しいの出て、
うん、
これを家に置いといて、Wi-Fi で、
おお、
何、家の中で LAN で繋いどくと、
外で見れる、
外で見れる、 iPhone で外でワンセグで見れる。で、家の中でほら、強いワンセグの電波飛ばしとけば、
なるほど、ね、
バッチリ電波は入るんで、
おお、
まあこれもね、アプリは有料だしね、
うんうんうん、
まあ不安定ですわ、ソフトも
電波のつかみも弱いと、
うん、非常にね、あまり使えないんですけど、まあ、いらないから、ね、いらないからあげます
、あ、でもこれはね、電波の強いご家庭だったら結構重宝になるかもしれないです
よ、まあ、人によっては使えるかなと。
あ、
で、ただしね、これ本体のみになります。マニュアルとかね、ケーブル一切ついてません
あれ、なんかそれ充電用のなんかバッテリーの線みたいのなかった、
なんかね確かついてたと思うんですけど、
うん、
もう放り投げてあるやつなんで
ないと。
そう、本体のみ、
なんとね、
で、あと動作保証もいたしません、これに関しては。
ノークリーム、ノーリターンってやつ。
そうです、これが、商品番号がこれいくつですか、
11番かな。
11番じゃないでしょ、だって789だよこれが。
あ、9か、
うん、
あ、そう、商品番号で言うと9だね。
そう、これが商品番号9でございます。
9です、
はい。じゃあいいですか、じゃあ頭からいきますよ。これ以上ですね、これ商品としてはね。
はい、以上です、
じゃあ頭からいきますよ。商品番号1番が、はい、私からの、バッファローのワンセグチューナー。
はいはいはい、
商品番号2番が、
はい、しゃべるお父さんストラップ、はい、お父さんスリッパ、
はい、商品番号3番が、ポッドキャストでガンガン稼ぐという本。4番がこれからはネットラジオで放送局 DJ ネットアナを目指せ。商品番号5番が始める楽しむポッドキャスティング。
はいはい、
商品番号6番が、
はい、お父さんドデカストラップ。
はい、続いて7番が。
7番、知床観光セット。
はい、これが3名さんですね。
はい、
で、もう一つ、
ね、8番。
8番。
スーパーファミコンのコントローラー。
スーパーファミコンじゃなかったね。
あ、違う。プレイステーション1のコントローラー。ね、アスキーグリップ5です。
はい。で、商品番号、これが今8番か。
8番。
で、9番が、テレビ&バッテリーと。
お
ぉ。これ素晴らしいね。
豪華商品ですね。
皆さんね、これが欲しいなってのがね、大体1つか2つに絞られてんじゃないかなとは、
う
ん。
大当たりと、逆の意味の大当たりがありますね。
でですね。じゃあ、こんな商品なんですけども。じゃあ、ほら。お待ちかねの応募方法。
応募方法ね。
応募方法はですね、今回ちょっと、あれですよ、メールだけにします。
うん。
メール、応募はメールだけです。メールアドレスの方が、sonnai@0438.jp。
はい。そちらからのみですね。
そうですね。sonnai@0438.jp になります。
はい、
ここに
あ、
うん、メール
ポッドキャストはかなり当たりますよ。
当たりますよ、
うん、
で、メールで必ずですね、
うん、
懸命に、
ほい、
カタカナでプレゼントと書いてください。懸命必ずプレゼントって書いてください、これ書いてもらわないと、抽選から漏れる可能性がございます。
プレゼント企画とか余計なこと書いてもダメだね。
ダメです。プレゼント、カタカナでプレゼントだけでお願いします。
はい。
で、本文の方には、
ほう、
まずラジオネーム、
ラジオネーム、
送り先の住所、
ご住所、
住所、できれば郵便番号と住所です。
そうですね。
郵便番号、住所、あとは電話番号、
うん、
あとは皆様の本名、
ラジオネームだけではね届かないからね。
そうですね。
うん、
これを書いてください。あとはできれば、この損害に対するですね、感想を書いていただける。
ちょこっとでも書いてくれるとね。
そうですね。もう一回いきますよ。
はいはい。
件名にはカタカナでプレゼント。
うん、
本文の方には、ラジオネーム、皆様の住所、郵便番号、電話番号、あと本名、フルネームで。
うん、
あと、そんなことないでしょ、この番組に対する感想。
はい。
必ず書いていただいて。
はいはい、
以上です。なんか足んないです。なんか足んないですね。今言ったらリスナーの皆さん、あれなんか足んなくねみたいな思ってると思うんですけど、これし希望商品番号書かなくていいの？
おお、商品番号ね、うん、せっかく番号振ってったから ね、
これ書かなくていいです。
うん、ということは、
どなたに何が当たるかは、もう抽選で決めます。
届いてからのお楽しみ。
そうです。だから皆様のもとにですね、知床観光セットが届くのか、ワンセグチューナーが届くのか、
はいはいはい、
これは分からない。で、今回ほら住所を書いてもらう理由っていうのはそういうところで、
うん、
ほら問答無用で商品発送してから発表しますんで、誰に何送ったかを、
まず物を、ね、発送してからですね。
そうそうそう、もう断れない状態で。
なるほど。戻ってきちゃったらどうしようかね。
戻ってきちゃったらもうその人はもうしょうがないですね。ということでございまして、そんな感じでいきたいと思いますので、はい、締め切り日を考えなければいけません。締め切り日どうしましょうか。締め切り日、じゃあ2週間ぐらい間を
空けますか。
空けますか。
配信が14日ですね。
そうですね、2月14日なんで、発表の方がですね、2月の28日の配信で発表したいと思いますので、
はいはいはい、
収録がね、24日に多分やると思いますので、うん、2月の24日の午後6時まで。
中途半端やな。
中途半端だな。
まあね、それぐらいかね。
まあまあその辺まで。
それで締め切って発送すれば、まあまあ28の配信には間に合うかな。
そうですね、ということで、何が届くか分かりませんが、
おお、
まあまあまあ、皆さんが狙っている、
うん、
あの商品が当たるかもしれませんが、もしかしたら皆様にとってゴミが届く可能性もあります。
ちゃんと受け取ってもら
いたい。受け取っていただいて、ね、
うん、
ありがたく受け取っていただけると、
そうそうそうそう、
嬉しいございます。
どうなるかな、
はい、以上プレゼント企画でございました。エンディングいきます。
はい、
エンディングでございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ではですね、オープニングでもお話しさせていただきましたけども、
はい、
我々そんないプロジェクトのメンバーで、
うん、
愛の伝道師、
愛の伝道師、
雨宮さんをお呼びしたいと思います。雨宮さん。
はい、どうも雨宮です。
あ、よろしくお願いします。
ごめんなさい、何でしょうか。
何でしょうか。
よくわかんない、愛の伝道師とか呼び出されて何を話すの全く聞いてないんですが、
雨宮さん、今日は、
うん、はい、
配信日は、
うん、
2月の14日バレンタインデーでございました。
あ、はいはいはい、はい、
バレンタインデーといえば雨宮さん、
うん、
雨宮さんといえばバレンタインデー、
うん、
ちょ、バレンタインデーのね、
はい、
お話をしてもらおうかなと思います。
え、そうなんですか。
そうですよ。かつ、ほら、バレンタインデーの話をしてほしいのと、
うん、
口が回ってないぞ、俺。バレンタインデーの話をしてほしいのと、
はい、
あとは、ほら、来月、ホワイトデーの、ほら、途中に CM 流れましたが。
うん、なんか、すごい微妙なやつですね。微妙。自分で喋っといて、あれ実際聞いてみたらなんか微妙ですね。
ね、リスナーの皆さんがあれ喋ってるのは雨宮さんなんですよ。で、まあちょっとほら、じゃあ雨宮さん、ほら去年今年ほらまだ収録時点でバレンタインデー来てないんで、
はい、
実はね、まだね、バレンタインデー前なんで、うん、はい、去年バレンタインデー雨宮さんはほらチョコレート何十個ぐらいも、
ね、社会人なんで何十個ももらえない。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、聞き方を間違えてました。すみません。トラック何台ぐらいもらったんですか。
さすが。
軽トラで2台半。
ああ、本当ですか。うん、
どんだけやっても。いや、でもね、去年、まあ、 ガチ話をしちゃうと、うん、去年は、1、2、3、4、5、6、うん、
すごい、
6、
多くもらえる、
多くもらえる、
すごいね、
すごいな。
奥さんから6個じゃないよね。
じゃないです、
奥さんから1つと、うん、奥さんも知らない誰かから5人から。
それは お母さんは入れてるかな。
お母さん入れてないですよ。
お母さん入れてないの。
すごい離れてるんでそんなもらえないですね。
そうか
ね。あの雨宮さんはね娘もいないですもんね。
娘はいないですね。
じゃあ大田宮さんこれあれですよ。
うん、
なんですか。
やばいですよこれ。
いや、やばくない。
なんかちょっとあの
本命が5つ残り、
なんかちょっと危険な香りがしてきました。
あ、ちょっとね、ここちょっとあのピーって入れないといけないかもしれないね。
あの雨宮さんの奥さんが聞いてないことをね祈りたいと思いますけど、
はいはいはい、聞いてないですね。
あ、すっごい、6つ、
6つ。
え、ちなみに本宮さんは去年、
1個かな。
ああもうすごいですね。
1個もらったようなもらわないような。
正しいと思います。1個正しいと思います。僕もほら去年2つ、
奥さんと娘さん、
そうですね、まあ嫁が、まあ、去年ほら娘まだ1歳だったんで、あのお小遣いももらってないし、
うん、
自分で買いに行く足もないんで
ですよね。
なのでね、嫁さんが2つ買ってきて1つは娘からという体で、
うん、頼むともらいました。
まあそんな健全なね、そんなことないっしょの我々竹内元宮と
僕不健全みたいじゃないですか。
じゃあ5人5人、あと5人はどんな関係かだけ言ってみてください。言えるもんなら。
普通にあの言いますよ、あの職場の人と、
うん
うんうん、お友達とです。
何そのお友達っていうのは、
うん、
大丈夫、なんちゃかフレンド
じゃないですよ。じゃないですよ。
そこ P だから。
大丈夫。
でもなんちゃかフレンドってガールフレンドしかないじゃないですか。
ああね、ないね。そういえばないね、
うん、
そういえばそうだった、ごめんごめん。
そう、それしかないじゃない
です
か。
大丈夫
の番組だよ、そんなんは。良い子も聞いてるよ、
ね、
バレンタインのエピソードってね、あれなんですよ、ポッドキャストで言えないようなエピソードの方が多くて。
それは何、良い子は聞けないっていう、う
ん、良い子は聞けない。
あのこのあの、うん、当時の彼女が自分にこのリボンを巻いて私をプレゼントみたいな、そんな感じの。
そんな痛いのはいませんでしたな。
それ痛かったら雨宮さんがホワイトデーでやることはもっと痛いんじゃないの。大丈夫大丈夫。
その私を食べて。
いや、俺そこまで痛くないと思ってますよ。
あれ多分リスナーさんと若干ねちょっと違うと思うよ。
でもあのほらね、ちょっとポッドキャスト内では言えない、これ例えばというかね、まあ、修羅場だったりとかね。
あ、そんなの
いっぱいある。
修羅場とかね、あのトリプルブッキングとかいろいろありましたけど。
やらかしちゃったの。
なんかね、元宮さんね、なんかどう聞いてもね自慢にしか聞こえないよね。
違う、あのね本人大変なんですよ。
だってありえないもんね、トリプルブッキングとかありえないもんね。まずどこに問い合わせをするとそのブッキングはできるの。その電話はどこにすればいいの、ブッキングは。
まあまあまあ、ちょっとこれは愛の伝道師にも話を聞いてあげようじゃありませんか。
まあまあ、ね、3月6日配信の、そんなことない人で、ホワイトデースペシャルということで、
はい、
配信するわけですね。
はい、吠えますよ僕。
あ、
これは頼もしい。
楽しみですね。
すごい言いたいことがねありましたね。
あ、そうなの。
方向期待ですね、それね。
じゃあちょっと楽しみにしておきましょうね。ということでございまして、いつもの告知いきたいと思います。ではですね、そんないプロジェクトからの告知をですね、では雨宮さんからお願いいたします。
はい、そんないプロジェクトでは公式ホームページがございます。ホームページのアドレスがそんない.com、 sonnai.com という、ね、公式サイトがございますので、サファリなど、ブラウザの方で、打っていただければ出てくるかと思います。そちらの方にですね、ホームページ右上にですね、ツイッターのアイコンがあるんですが、そちら、そんない P というアカウントになっておりまして、そんないプロジェクト全番組の更新情報をつぶやいておりますので、ぜひフォローしていただければと思います。あとホームページのですね、右上の方にそんない友の会というものがございまして、はい、こちら入会していただくと、うん、会員限定にですね、レア音源がね、聞けたり、その他にもですね、うん、そんないプロジェクトから、いち早くいろんなこう特別な、ね、情報がこうもらえたりする、うん、特別なこうそんない友の会というものがございますので、うん、はい、ぜひ、ね、そちら、入会していただければと思います。
そうですね、はい、ラジオネームとメールアドレスだけ、登録していただければ誰でも登録できますので、ぜひ、はい、登録していただければなと思います。
はい、
はい、ではですね、いつものそんなことないっしょからの、告知の方に行きたいと思います。ではこの告知の方は、そうだな、じゃあアメミヤさんから。
僕ですか。
危ねえ。
そんなことないっしょでは皆様からのメールなどお待ちしております。はい、そのメールアドレスが、そんない@0438.jp。sonnai@0438.jp になります。
はい。
はい、他にありましたっけ？
まあ、あの皆様からのメールをお待ちしております。まあ、感想とかね、
はい、
まあ、励ましのお便りいただければなと、はい、まあ、ぼちぼちいただいてるんですけど、なかなか紹介する時間がなくて、はい、ご紹介してないんですけども、まあ、きちっと内容は読ませていただいておりますので、
はい、
どんどんいただければなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、来週はですね、何やるかまだ考えてません、元宮さん。
はい、
はい、考えときます。
いつものことです。
いつものことですね。ということで、アメミヤさんどうでした？はい、今週の、ほら本編で話したね、プレゼントの企画どうでした？はい、内容的に欲しいものいっぱいありました。プレゼント
何の話ですか？
合わせて合わせて合わせて。
うん、たくさんありました、
ね、ありましたね。良かったですよね。
私なんか2番目が良かった
か。2番目が良かった。あら、珍しいですね。2番目が良かったですか。商品番号2番が。
うん。
あ、じゃあよかったらね、アメミヤさんも応募していただきまして。
うん、はい。うん。
はい、アメミヤさん、ちゃんとやらないと。はい、ちゃんとやらないと、なんかエンディングだけアメミヤさん来てるのがバレバレになっちゃうから。
いや、もうバレてると思う。
バレてる。ということでございまして、また来週、はい、よろしくお願いいたします。お送りいたしましたのは竹内と
元宮と、あ、かぶった。
元井
久しぶりだな。
うん、お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
雨宮がお送りいたしました。
また来週。
どうも。
そんなことないっしょ。